最近は日本もリモートオフィス、リモートオフィス、リモートワークの終焉的なことが話されるようになってるなというのが僕のタイムライン上で観測されることなんですけど、実際どうなんでしょうね。今までリモートワークで働いていた人たちがやっぱりオフィスに戻ってきて働いてほしいっていうのを経営者が言っているみたいなものに対して、まあ、経営者視点で、まあ、ぶっちゃけ戻って働いてくれないといい成果は出ませんよとか、なんかまあなんだろう、お給料払う側としては割に合いませんみたいな話をしている経営者側と、いやそうやってオフィスで働かないと成果が出ないのはそもそも会社の経営としての敗北なんじゃないのって働く側の人が言っているみたいな構図っていうのが視界に入ってきて、まあなんかどっちの言わんとすること どちらの言わんとすることもわかるなというのが正直なところだなというふうに観測しています。僕自身はどっちがいいかっていうと、まあどっちもありよねって思うのと同時に、まあ、出社すること自体のコストが本当にそんなになければっていう条件がつきますかね。まあ、わざわざ遠いところまで行く必要はないと思うし、なんか毎日毎日通うことが本当に意味あることなのかなっていうのはまあ疑問に思うところはあるので、まあ、オフィスで働く良さも知りつつ、オフィスで働かないことの良さも分かっているので、なんかうまい折衷案をこう社会が見出していけるといいんだろうなというふうには思っています。というのもですね、僕の勤めている会社も今、RTO ですね、リターントゥオフィスの号令が出ていまして、何ヶ月か前に最初の号令が出て、まあ、会社の経営側というか、まあ、マネジメントとしての意向としてはオフィスに戻ってきてほしいというのがありますと。そのオフィスの対面でチームの仲間とコラボレーションできることの大事さみたいなのもあるし、まあそこに尽きる部分あるんですよね。そのコミュニケーションが対面でできるっていうことのおかげで、例えば新入社員の人とか、まだジュニアなレベルの人とか、そういう人たちが、チームに対してキャッチアップしていったり、働きやすくしていくとか、心理的安全性を高めているいくみたいな視点においてはリモートワークの状態って結構不利なので、まあそういう人たちを早くチームにインボルーブしていくなら確かに妥当というか、まあオフィスでやった方が早いよね、うん、オフィスっていうか対面で一緒に働いた方が早いよねっていうところにうなずけるのがあるのと、まあそれを特にやってるのが今いっぱい採用を進めているセールス系のチーム、そっちの方で、もうリモートだけの人を雇うっていうのはかなり大変なのが分かってきたので、そういう方向に、進んでいくのを、まあ、会社の号令として出したっていうのが、根っこにあるんじゃないかなと思っています。で、それ自体が出てから、まあ、2ヶ月ぐらい経ったのかな。今回はなんかもっとその日数を増やしますという話で、当初は週に2回かな、週に2回を最低として出てきてくれる方でお願いしたいです。で、あとはセールスとかそういうチーム、非プロダクト職はその感じでいって、プロダクト系の方はまあ各自ちょっと各チームで調整していきましょうっていうスタンスだったところなんですが、今回は全社全体で、まあ、基本物理的にオフィスに通える立場の人たちは週3回オフィスに来て働くようにしてくださいと。で、コアデイ的なのは火水木ですみたいな形にしていて、で、まあ、それに合わせて会社としても、まあ、取り組みというか、別にただ来いよって言ってるわけではなくて、こうご飯を手厚くする、食事が絶対その日がカバーされるようにするみたいな話と一緒に、あんまりアメリカの会社って交通費の支給ってやんないんですよね。基本オフィスに来るのって、まあ個人の自由というか、個人の自由っておかしいですね。 個人で、オフィスにやってくること自体っていうのは、働く側がそれを飲んだ上でその会社に就職しているという、多分なんか精神的な構図なんだと思うんですけど、僕も前の会社に勤めた時に別にオフィスに行くのに交通費がいくらですみたいなのあんまり、なんだろう、話す機会がなくて驚いたんですけど、自分で払わないといけないんですよね、基本。なんか駐車場代とか電車代とかそういうのが必要なら自分で払わないといけないですけど、まあその代わりに制度として、自分の交通費を、非課税にすることができるんですよね。仕事に必要で使ったものなので、税で引かれた上の、あ、税で引かれたっておかしい。税が控除された後の自分のお金で払うんじゃなくて、税が控除されないようなお金にしてくれる制度があって、それどうやってるかっていうと、会社のお給料からの天引きで交通費にしか使えないお金にプールされるような形。ので、自分の所得としてやってくる前に抜かれているので、結果として所得控除が行われているという状態のお金が生まれますと。で、そのお金を使うためのなんかデビットカードが発行されたりとか、まあその口座に対して自分の交通費のレシートとかを送ったらお金が払い出されるみたいな仕組みが準備されているというのが、往々にしてって言ってアメリカを語ると良くないんですけど、僕の知っている会社、勤めた会社もそうですし、妻が勤めている会社だったり、僕の知人が勤めている会社の例を聞く限りではそれが一般的なようです。というのもあって、で今の会社はそこにじゃあ交通費を一部負担しますというふうに言っていて、会社に来てもらうからにはちょっと会社もそれをしてほしいことに歩み寄るという話になっているので、まあ僕自身も駐車場代が払えたり、交通費が払ってもらえるんだったらちょっと前向きに行く気になるかなという気がしています。で実際オフィスにどんぐらい行くかっていう話まで入っていくと、僕自身は今週に1回かな、まあさっき週3になったんちゃうんかって話だったんですけど、今自分が所属しているチームが、サンフランシスコに在住しているのが3人に対して、自分のチーム全体が全部で10人いるのかな、この3人を除いた残りの7人はカナダかニューヨークにいるので、全然 なんていうかオフィスでコラボレートしましょうも何もないような状態なんですよね。なのでなんか自分たちに都合のいいコラボレーションデーを作って、それ以外は別に自由でいいんじゃないかという話で、まあ、CTO と調整をして、うちは今週1絶対で残りは努力義務ぐらいの感じでやっています。まあちょっとこれからどうなっていくか、ね、RTO の文化自体がその各社変わっているというか、 Google は出社してほしいって感じが出ている部分もあるし、そうじゃない会社もあるしというのをこう変わっていく様を眺めるのは結構面白いですね。はい、じゃあチャプター2の後編です。チャプター2、3マップスで、前編の時に、まあリキャップの話をして、まあ、3つの地図ですね、スタッフエンジニアたるものが知っておいた方がいい、まあ、3つの地図、フレームワーク的な地図ではなくて、まあ、ものを考える時のメタファーとしての3種類の地図がありますよという話だったと思います。で後編はその地図それぞれの内容について触れてってるのを、まあ、ざっと紹介したいなと思います。で地図は何があったかもう一回振り返ると、ザ・ロケーターマップ、ザ・トポロジカルマップ、ザ・トレジャーマップの3つです。ロケーターマップは位置情報、自分の居場所を分からせるもの。トポロジカルマップは地形とか、まあまあ道、どこかにナビゲートするために、どういう道筋で行けばいいのかが判断できる地形の状態が分かるマップ。でトレジャーマップっていうのが、まあ、目標地点が決まっていて、自分たち の場所からどこにどうやって進んでいくのかのゴールが分かるようになっているマップという感じです。じゃあ、まあ3つこうマップが出てて3つ等しく語られてるかなと思うんですが、実際に比重的には、真ん中のトポロジカルマップ、地形のマップについての話がかなり大半を占めていて、トレジャーマップがかなり少ないという感じでした。まあ言えることがそんなないっちゅうのあるのと、まあ比喩としてこの地図を上げた時に地形っていうのがかなり抽象的でいろんなものを含みうるので、まあそうはなるわなという感じではありました。でまあまあ元に最初に戻って一つずつどんなんだったかなっていうのを今思い出していくと、ロケーターマップってやつは、まあ、まず自分の視点を得ること、自分が全体の中でどの辺にポジショニングしているか、前編の時に触れていたそのなんだ新しい会社に入った時に自分のこう場所だけが分かって、その周りはまだこう霧に包まれているけど、その方向に移動したら少しずつこうマップが広がっていくみたいなメタファーがあったと思うんですけど、まあそれにかなり相当するものが、ロケーターマップですね。本の中では最初にこう銀河系ですね、あの太陽系、ミルキーウェイって言った方がいいですかね、銀河系ミルキーウェイ、ギャラクシーの中で今自分がこの辺にいますっていうのを矢印で指している、多分これは地球を指していると思うんですけど、それを示している図、もう何の役にも立たない図ではあるんですけど、それを例に出してくれて、そう全体がこんなんで自分が大体この辺にいるというのが分かるというのがロケーターマップですよと端的に言ってくれています。でその中、まあ、読み進めていくと、まあ全然なんていうか銀河系を、メタファーにしてしゃぶっていくのかなと思ったら、全然もう地図の話はこの後ほとんどなくて、自分のポジションを理解するっていうのはどういうことなのか、で自分のポジションを、理解していく上でどういうことが大事なのかっていうのを語っているという感じで、なかなか地図っぽいメタファーがあったりなかったりがこうなんか極端というか、全然普通に真面目な話してんじゃんっていうのがしばらく続いて、突然また地図の画像が出てくるみたいな感じの繰り返しでした。で中ね、どんな感じだったかなというと、まあその最初に自分がいる場所っていうのを理解するっていうのは結構難しいことではありますよという話をしていて、自分の会社におけるポジションはまあみんなそれぞれ違うこと、自分が You are here で示される場所はあるんだけど、それを見ている他の人たちも違う You are here を持っているので、それぞれ、いろんな人がいろんなポジションにいることっていうのをまず前提として理解しておきましょうというところから始まって、自分自身のじゃあ場所を理解するっていうのは、どういうことなのかというと、まず最初に警告をされているんですよね。自分の場所にフォーカスして働いてしまうっていうのは、自分の場所が見えてとてもいい、ロケーターマップとしてはこう自分の位置を把握できてとてもいいんだけど、そこにフォーカスして働いてると、リスクが存在しますと。でそのリスクは4つ挙げられると言っていて、その4つがプライオリタイジングバッドリー、ルージングエンパシー、チューニングアウトザバックグラウンドノイズ、フォゲッティングワッダワークイズフォー、英語で気に入っちゃったけど日本語でじゃあ4つ順番に言っていくと、優先順位のつけ方を間違えてしまう、悪く優先順位をつけてしまう、共感性を失う、他の人への共感を失いやすくなる、バックグラウンドノイズ、余計な情報に対して、注目してしまうと、何のために働いているのか分かんなくなってしまうの4つリスクが存在していて、どうしても自分の場所にだけ集中してしまうとこう分かんないことが起きてしまうので、こう自分の場所、ロケーターをとして、ロケーターマップの上で自分の場所を把握するのは大事なんだけど、実は自分の場所だけを把握するのは よくありませんみたいな話をしていました。で、じゃあどうするのかっていうと、まあ普通というか、うん、まあそうならないためには大きく見ましょうということを言っていて、まあ なんだろう、まあせやなとしか言えないんですけど、そうやってなんか一つの場所にフォーカスしすぎてみるんじゃなくて、大きく全体を把握する、自分の場所が分かりつつその周辺ですね、全体マップがどんなのかっていうのを知るには、どうしたら方がどうするといいのかっていうと、まずアウトサイドのビューをテイクしましょうと、外からの視点ですね、これで例に挙げられてすごいいい話だったのが、チームに新人が来た時に、新しい問題、既存の問題ですね、チームに新しい新人がやってきた時に問題を見つけてくれるっていうのが、常に起こり得るという話をしていて、これはアマゾンのミッションじゃないんですよね、コミュニティテネッツっていうアマゾンの中でのその中鉄則何条みたいなやつがあって、それの中に、Respect What Came Before っていう、概念があって、もともと存在しているもののリスペクトを忘れてはなりませんという言葉があって、まあ既存のコードとかをこう悪く言ったりとか、まあここまでに歴史が存在したこと自体を、ちゃんと敬いましょうというのがあって、でそれの上、それがあるっていうのはきっと新しくやってきた人が何かすごくいい問題を見つけるんですけど、それをどうしても悪く言ってしまったりとか、なんというかぶっきらぼうに扱ってしまう、新しい人間であるというのはジャーク、まあ悪い人、まあまあたちの悪いやつになりうることですよというワーニングがこう文の中には書いてあったんですけど、アマゾンがそれを示しているように、外から来た人っていうのは問題を見つけるのが得意なので、それをすごく大事にしましょうという話、帰結させていたのがすごく僕はいい話だなと思いました。すごいなんか説明がまだろっこしくなったんですけど、文的に言ってるのは外の人の視点を取り入れましょうというのがロケーターを大きく捉えるための大事な要素ですという話でした。でもう一つ上がってる、大きくものを捉える方法としてエコーチャンバーから抜け出せっていうのを挙げていて、一つ前のは、新しい人が自分のチームにやってきて問題を発見してくれるっていう話があるんだけど、自分自身がじゃあ、その外からやってきた人のように情報を取り扱うことができるようになるには、自分がまず他のチームと関わりを持つことが大事だと。で、あなたが、まあ、その他のチームと関わりを持つっていうのは、まあ、例えば、会社の中でスタッフエンジニアだけで集まる、なんていうか、横断的なチームを持ったりとか、まあ、なんか、この本の中で紹介している図だと、例えばスタッフエンジニアチームを作るとか、あるいはなんか、組織ごとに横断したプリンシパルエンジニアのチームを作る、みたいな形で、横のつながりを作って、まあ、情報交換をすることによって、自分がその狭いチームの中で堂々巡りしていないかっていうのを気づく手段として挙げてくれています。これはまあどっちもすごく同意するというか、まあ外の視点を入れるっていうのはですね、最近特にチームに新しいかなり上位のエンジニアが入ってきてくれた時に、結構マジレスでこう既存の問題、なんか認識はしてたんだけど、あんまりなんか集中して取り組めていない問題点とか、そういうのを、上げつらってくれるのにすごく感動した覚えが最近あったり、他にもこうちょっとチームの再編があった関係で、他のチームから一人エンジニアが自分のチームに入ってきた時に、かなり新鮮な視点で僕の作ったものに対して質問してくれた時に、こう自分の説明責任を理解できた瞬間でもあったし、それをまあ説明するためにちゃんとロジックを積み上げていること自体をこう確認できる瞬間でもあって、こう自分のまさにこうロケーターとなるような情報を改めて整理するチャンスがあったなというのが最近あって、こう読んでいってピンってつながるものがありました。で、まあまだ読み進めていって たら、もう一つあったのかな、広く見るために大事なことのもう一つで、重要なものをちゃんと理解しましょうというのがあって、ここまではまあチームの外からどう見たらみたいな話だったんですけど、じゃあチーム全体の世界で、どういうものが重要なのかっていうのをどうやって把握するか、まあそれを把握することで、広い視点を持つことができるという話をしていて、例えばの例で挙げててよかったのは、非エンジニアですね。エンジニアジョブじゃない人と、コミュニケーションを取ること、フレンドになること、友好的になることは、結構自分の場所を把握するのにすごい重要だと言っていて、この中でですね、面白い図が載ってるんですけど、実際の大陸がつながってる、これ中東とアジアぐらいがつながったような感じの地図なんですけど、中東というか東欧か、東欧と、西アジアぐらいがつながったような、国大陸を構成している地図があって、その中に書かれてる、中国ぐらい大きい国のところは、既存のビジネス上のリスクとか、新しい、ポテンシャルニューレベニューストリーム、新しい売り上げを上げるための仕組みとか、他にもプロダクト、ザットペイズオールアワサラリーズ、自分たちの給料を払ってくれている、プロダクト、給料を作り出しているプロダクトみたいなのを、こう地図の中ではすごく大きく重要なもののように表示していて、その中にちっちゃい、本当にちっちゃい国が一個あるんですけど、そこを矢印で、The upgrade you are trying to make everyone care about っていう、The upgrade なんで、多分なんかのモジュールとかなんですね。あなたがアップグレードしようとしているもので、他の人に、全部大事なものだと思ってもらいたいみたいな、気にしてもらいたいものがすごい些細な小さいことなんですよね。何を言わんとしているかっていうと、そのあなたが今取り組んでいる大事そうなことっていうのは、会社全体から見たら全然些細なことなんじゃないのっていうことを警告しているような図になっていて、結構僕はこれは身につまされるというか、若干そのなんていうか局所的な部分に対して自分がすごく真剣に取り組んでいるときに、その会社の中では別に大した大事なことじゃないんだよなっていうのを忘れる瞬間はあるので、こう身につまされるものはありますね。例えばこういうことのように、自分がやってる仕事自体がビジネス全体の中でどういう位置づけにあるか、どのぐらい大事なのかっていうのを考えるようにしましょうというのが言いたいことだと思います。で、実際そういうことを知る情報として、他にもこう、じゃあお客さん自身は何を気にしていますかっていう見方もあって、例えばサービス自体の SLO ですね、どのぐらいこう、ちゃんとサービスが稼働しているかとか、そういうレベルのことを、お客さんと持っている約束自体から演繹して、自分自身が、やるべき大事なことっていうのは何だっけとか、契約上とか売上に影響している原因の上で、自分たちの仕事自体がどういう重要性をはらんでいるのかっていうのを、理解するという方法もあると。で、最後に言われているのが、Have your problems been solved before? で、ほとんどの問題っていうのはすでに解かれているはずなので、それを探す、多くの問題は本質的に新しい問題である可能性はすごく低いと。で、何か取り組む前に、過去に何があったかを理解する時間を持つっていうのが、とても大事であるというふうに言っています。全体感を持つですね。自分自身がこう何か狭いところに入れ込んでフォーカスしてしまわないためのいろんなチップスが結構、並んでいたっていうのがロケーターマップの中で言われている ことでした。
で、なんかコラム的に書いてあるのはインダストリーですね、自分が働いている業界の、視点っていうのを持つっていうのも手段に挙げられますというふうに言ってくれていて、この筆者が出しているのは、例えばなんか開発者コミュニティに入るとか、まあ開発者の中でもこう職種ごとのコミュニティ、こう SRE とかリードディベロッパーとか、スタッフプラスなエンジニアのためのネットワークとかいうのもあるみたい で、そういうのもあると、これはまあソフトウェアインダストリーの側面があるんですけど、まあ、ドメインの知識ですね、こうフィンテックとか、まあ、自分たちが関わっている社会的な、まあ、産業的なドメインの上でも、新しい視点というか外の視点を手に入れるのにはすごく有用であるというふうにコラムが添えられていました。というのが大体こうロケーターマップってとこで言ってるやつです。そんで次のトポロジカルマップのところは、まあ地形の話ですよね。ここが一番長かったんですけど、地形っていうのがまあ何なのかっていうと、どこか何かを実現するための、道がまあまあこうあるとして、それを辿っていくときに、まあ、歩きにくい道とか、遠回りをしないといけない道とか、そういうものが発生しうる原因になるのが地形ですと。まあ、つまり自分が地形をちゃんと分かっていないと、目的を達成できないと言ったらいいですかね。場所が分かっていても、そこまでの行き方っていうのをすごく大事にしないといけないよというのが、トポロジカルマップの中で言われていることです。で、まあ、例えばこう地形がちゃんと分かってないとどういうことが起きるかっていうと、自分のとてもいいアイデアが支持を得られないとか、何かゴールにたどり着くまでに、何か困難な部分が存在すること、ゴールに行く途中でぶつかるものっていうのを先に気づくことができないとか、全ての取り組むことに時間がかかってしまうみたいな問題がこう地形を把握していないことで発生しますと。じゃあその地形ってどうやって理解しようっていうと、まあ地形っていうのは一つは組織であると、自分のいるチーム会社がまあどういうものであるかっていうのをまず理解しましょうというのが挙げられていて、その中で言っているのは、まあ、会社のカルチャーっていうのがどういうものであるかっていうのを、まあ、結構メトリクスというか、なんか二律背反的な指標で、まず書いてみましょうみたいなことを言っていて、ここで挙げられているのは、どのくらい自由に行動できるかとか、チームに自分がインクルードされていると感じるかとか、まあ、自分がミスを犯すことに安全性があるか、自分に影響する意思決定に関わることができるのか と、プロジェクトを進捗させるのはどのぐらい難しいのか、ね、他の組織にいる人々はナイスであるかどうかみたいなのがあって、まあ、これ全部ないと困るよなと思いながら読んでいました。で、もう少し、噛み砕いたっていうよりはもう少し自分の組織を属性化するような質問項目があって、何個あんだ、 1,2,3,4,5,6,7 指標あって、まあ何か7指標全部パッと言っていくと、シークレットかオープンか と、オーラルかリトゥンか、これは、口頭か手書きかですね。で、トップダウンかボトムアップか、ファストチェンジか、デリベレートチェンジか、早い変更か、丁寧によく考えた変更か。で、もう次が、バックチャンネルズオアフロントドアーズ。まあ、後ろから攻め込んだ方がいいのか、まあ、裏口から行った方がいいのか、正面突破した方がいいのか。と、アロケーティッドオアアバイラブル。自分が、やる役割がこう割り当てられてるのか、むしろ自分で探しに行くのか。と、リキッドか、クリスタライズドかなんで、流動的であるかがそうじゃなくて、まあ、役割が決まっているとか、まあ、お堅い感じかみたいな風に、組織を理解するための指標が挙げられています。まあ、これ多分会社それぞれ読んでいる人それぞれで感覚
は違うと思うんですけど、僕は全部かなりなんか柔らかい方寄りの会社にいるんだろうなというのはありつつも、結構差は出るのかな、会社によって。ここは差が出ると思うんですけど、次で紹介されている、ある論文の話をしていて、まあ、世にある組織の文化の類型みたいなことを話している論文を紹介していますと。論文のタイトルが A Typology of Organizational Cultures で、まあ、組織文化自体、組織のカルチャーの、まあ、パターンみたいなのが3種類ありますみたいな話をしている論文みたいなんですけど、どういう、パターンがあるかっていうと、3つあって、1つ目がパスロジカル。まあなんか訳はむずいんですけど、パスロジカルって病理的とかなんか狂気とかなんかあんまり病んでる感じってイメージの言葉だと思うんですけど、まあパスロジカルは非協力的な文化、力と地位が目的とされていて、人々が情報を隠し持っているっていう、こういうのがある、まあ、こういう組織にいうる人たちがこの本を読んでいるとは思いにくいなという、パターンな気はするやつ。でもう一つが、これ発音むずいな、ビレアウクラティック、 BUREAUCRATIC ですね、ビュエラクラティックは、まあ、例えば官僚的ですね。官僚ってあの官公庁とかで働く意味での官僚的、で官僚的、まあ、例えばルールに忠実な文化を持っていたり、情報が、普通の通常のチャンネルでちゃんと伝達されるようになっていて、まあ、定式化されていて、何か変更を起こすことが難しいと。で最後3つ目がジェネレーティブなカルチャーで、まあ、ミッション志向で、高い信頼と協力する文化が存在すると。で情報が自由に行き来するようになっているみたいに、こう組織の種類を3つ挙げられたんですけど、これ大体読む人はジェネレーティブじゃねえのって感じはするのと、そうじゃないところにいる人たちは本当にこの本を読んで何か、いいことがあるんだろうかと疑問になる部分はありました。で、まあ、まあそういう組織がどういう、性質を持ってますよという話を並べられてるんですけど、わざわざここで説明する必要もないですかね。特にパスロジカルな組織はもうここで出てきてはならないんじゃないでしょうかという感じです。まあこういう視点を持った上で、自分の組織の中の地形を理解した方がいいよという話の指標として挙げてくれるという感じでした。でこれに加えて、まあ、地形をどういうふうに見ていくかというと、地形の中にも、まあ、生きにくさみたいなのがありつつ、生きにくさっていうのはナビゲートしやすさ、その道のたどりやすさっていうのがあると同時に、まあ、こうメタフォアなんで、まあ、物があったりもしますと。例えばなんだろう、地形的に亀裂が起きていてどうしても渡りようがないみたいなものがあったり、まあ、そういう時はそれを渡るために人々が協力して橋を架けないといけないかもしれないし、回り道をしないといけないかもしれないみたいなのも、ものもあるし、紛争地域みたいなのもあって、こう入ってはいけないところ、そこに入ってしまうと結構自分が被害を被ってしまって、動くことができなくなるようなものとか、あと要塞ですね、囲われていて、そこに、そこを通り抜けるのにゲートキーパーがいて、その人たちに、判断を仰いでからじゃないと通れない。例えばでも要塞があると安全に通ることができる可能性もあるみたいなものがあったり、あとなんだろう、通り抜けることができない砂漠があるとか、舗装されて、いい道があると、で近道ができたり遠回りしないといけない道があったりみたいなものもあり得ると、いろんなメタファーでこう表していて、でスタッフエンジニアに対して求められているのは、あなたは、道を舗装してあげたりとか、橋を架けてあげたりっていうのを、やれる立場になっていないといけないよみたいな風に触れてくれていました。でまあこういう地図のメタファーでずっと喋っていってるんですけど、この辺からだんだんこう、じゃあ、地形を理解し するっていうのがどういうことかをもう地図のメタファーから脱出した上で話していくようになっていってるんですけど、その中ではまああなたが知らないといけないのは意思決定ですね。チームや、まあ、組織としての意思決定がどうやって行われるのかをちゃんと見つけ出さないといけないと。自分がなんかやろうとしていること自体に影響をもたらす意思決定を行われている場所を探しましょうと。で、その意思決定っていうのはきっと地震を起こして自分たちの居場所を変えてしまう、まあ、地形が簡単にこうリーダーの発言一つで変わってしまうので、ちゃんとその地形を把握した上で、その意思決定をちゃんと観測できるようにしないといけないと。で、なんなら可能ならこの意思決定自体に自分が影響をもたらすことができるようになった方がいいというふうな話をしていました。で、じゃあ意思決定がどうやって行われるのかを分かったら、じゃあ次はその意思決定が行われる部屋はどこにあるかを知りましょうと。で、まあ意思決定っていうのはなんかオフィシャルにやられない場合もあったりするので、もう場所を見つけると。まあ例えばなんかこの偉い人たちのこの辺のミーティングで割と全体が決まりがちみたいなのがあったりするなら、それを突き止めた方がいいと。で、大事なのはその部屋に入れてもらうこと、自分が意思決定に関われるように、うまいコミュニケーションを取りましょうと。で、もしかしたら部屋がないかもしれないということも考えておこうと。部屋がないっていうのは、例えば誰かと誰かのワンオンワンで、会社の意思決定が何かなされている、まあ、チームに影響がある大きな意思決定がなされている可能性もあるかもしれませんと。で、それの上で大事なことっていうのが、もしかしたらあなたはあなたの組織には影の組織図っていうのが存在するかもしれませんと。これはなんか他の本から来てるメタファーみたいなんですけど、デバッキングチームスっていう本があるみたいなんですよね。なんかタイトル面白そうですよね。プロダクティビティやコラボレーションを起こすための、チームに対して、チームについて論じてる本みたいです。で、その中に出てくるシャドーオルグチャートっていう概念があって、影の組織図。まあ、どこで、どの人にコミュニケーションを取ったらいいか、どの人を経由してコミュニケーションを取ったらいいかみたいなのが分かる、実際の組織図とは違った、まあ、意思決定に関わる本当の組織図みたいなのを書き出してみる、あるいは、まあ、見つけ出すっていうのを、してみてもいいかもしれませんみたいなことを言っていました。で、まあ、こういう意思決定に関わるためにいろんなこう地形を見出していくのにすごく大事なのっていうのは、大事なことは、この地形を常に更新し続けられるように、常日頃こう情報をキャッチしておくようにしておきましょうと言っていて、まあ、例えばこう自動化されたアナウンスメントのリストやチャンネルっていうのを持つ、まあ、例えばなんかこのチャンネルでいい情報を言われがちとか、こうプロダクトのリリースの情報があったりとか、こういう人たちがこういう話をしているみたいなのをちゃんと感知できるような自動化した仕組みを持った方がいいと。で、それに加えて、ウォーキングザフロアって言ってて、まあ、地を歩く、床を歩く、まあ、フロアを歩き回るですかね。リーンマニューファクチャリングって本の中で、指摘されている言葉に現場って言葉があると。これ GEMBA で、まあ、日本語の現場に当てた言葉なんと思うんですけど、まあ、実際に取り組んでいる人たちのいる場所っていうのを、よく知っておきましょうと。で、さらに必要なのはラーキングですね。忍び寄るというか、なんか、まあ、こっそりと情報を把握しに行きましょうと。いろいろ観察しに行きましょう。で、スラックのチャンネルなんて自分で好きに見れるんだから、検索して探したりとか、大事そうなものっていうのは自分で漁ればいいに決まってるだろうというふうに言っています。で、他にも、まあ、読むための時間をちゃんと取りましょう。ちゃんとドキュメント。を、まあ、会社全体のドキュメント、いろんな人が書いているドキュメントが、まあ、別に自分がレビューするわけでなくても読んだりとか、いろんな、まあ、ドキュメント、文字にされているものっていうのがあるので、それをちゃんと読む時間っていうのを取りましょうと。で、これをやるために、自分のカレンダーをブロックする、まあ、そのための時間を取るっていうのはすごく大事だと。 それに加えて、リーダーシップとのコミュニケーションを取ったり、まあ、とにかくいろんな人と話すっていうのは大事ですよと言っています。で、なんか添えるように最後コラムがあるんですけど、 I don't know how to talk to people で、まあ、人と話すことっていうのを、美味しいスキルだからやれるようにやっといた方がいいですよっていう言いたいことをチクッと言っていて、そこの最後の一文が好きなのでここで紹介しとくと、 Small talk is a runnable skill that will pay dividends throughout your career という文があって、Small talk ですね、まあこうなんだろう、雑談的なやつは、学ぶことのできるスキルであり、そのスキルは、ディビデンツなんて配当ですね、まあ利子とでも言いましょうか、自分のキャリアに対して、ずっと、利子を払い続けてくれる、まあ学習可能なスキルであるというふうに言っていて、スモールトークのことをちょっとぐらい学んでもいいんじゃないかしらというふうにチクッと言われているのが、僕は、うん、そうですねっていうのと同時に、いやーやりたくないんだよなというふうな気分になる、コラムでした。で、最後地形のところで、なんかこのコラムの後にもう一個だけあって、橋を架けるっていうことが改めて大事だというふうに言っていて、そのさっき出てきた地形上どうしても亀裂があったりとか大きな川があったりみたいな、渡れない場所とか、渡るためにすごい遠回りをしないといけない場所には、こうスタッフエンジニアが集まって一緒に橋を架けてあげることが組織自体を良くしてくれますよというふうに話していますと。で、これ自体を実現するのに、結構なんだろう、別になんか具体的に橋を建てるためにこうチームを組むとかそういうのが大事なのではなくて、まあ、技術的に何かをするのが大事というわけではなくて、その渡れずにいる人たちっていうのはあなたたちよりスキルが低い人たち、まあ上手にできない人たちなので、その人たちとコミュニケーションを取って、コーヒーを飲むのでもいいし、ランチをするのでもいいんですよみたいなことを言っていました。で、最後がトレジャーマップですね、宝の地図です。まあここで言ってるのはすごい簡単なことで、ゴール自体を設定する話をしていて、なんでこれが大事かっていうと、そのすごく遠い場所でもいいので、とても輝いていて大きなものっていうのを追うのが大事であると。そうしておかないとこう、短期的で、植物的なものに集中してしまうので、いろんなものを失ってしまうと。どういう失いがあるかっていうと、まあ、エンジニアが成長を止めてしまったりとか、他に競合するものに出会ってしまってこう迷っちゃうとか、全然必要のないもの自体を積み上げてしまうとか、大きなものちっちゃいものばっかり倒すようになって大きなものを倒せなくなってしまうみたいなのがありつつ、まあ、輝いてるすごく大きなものを追っかけるっていう目標を立てておくことで、チームのみんなを同じ方向に向かせることがしやすくなるみたいな感じで言っていました。で、そういう大きな大目標っていうのを持っているのと同時に、こう長期的な視点を持つのが大事だという話をしていて、長期的な視点を持っておくと間違った道に行きにくかったり、意思決定に必要な情報をちゃんと集められるようになったり、負債をためないようになる。まあ長期的に自分がやる、まあじゃあ向こう5年でやりますってなってたら、その5年後負債になってあるであろう行為をしないみたいな風な、まあ抑止力が働くといったらいいんですかね、という意味でも長期的な視点を持った方がいいと。で、ただ長期的な視点を持つことで、気にしておかないといけないのは、最後まで、達成感を味わえない、まあ、達成をお祝いすることができないので、その長期的な視点を持っている中でも小さなウィンですね、小さな勝利を、大事に祝っていきながら長期的なゴールを目指していきましょうと。結構こうマネジメントに通じるものがあるやつですね。これに加えて、大事なのが、あなた自身はなぜそれをやっているのかっていうのをよく理解した方がいいと。で、あなたは、何かを実現するために何かをリサーチしないといけないんだろう
けど、そのリサーチをするのは目的ではなくて、リサーチの上で取り組んだものが何かもたらす結果があなたのゴールですよっていうのを忘れないようにしましょうと。でこれに加えて、そうですね、地図、あなたが持ってるその宝の地図、トレジャーマップが出来上がってるんだったら、他の人と共有して、で他の人と共有した方が絶対にいい道が歩めるようになるはずですというふうに言っています。まあそうですね、まあ簡単なところで言うと、ドキュメントだったり、小さいプロジェクト単位でのロードマップをバッと書いた時に、他の人と話した方がうまいアイデアが見つかったりとか、うまい道筋をたどりやすくなるっていうのは、まあ常にあるので、まあよくわかりますという感じがしました。で、最後に、トレジャーマップの最後で言ってるのは、同じ地図を使って、いろんな人と一緒に働いているのだとして、そういう状況でも、先が見えなくなるような状況、どう言ったらいいか分かんないような状況になるんであれば、おそらく新しい地図を書いた方がいいだろうというふうに言っていて、これに添えられているのが次のチャプターでそれは取り扱いますというふうな、なんかうまいつなぎをして、トレジャーマップの紹介を終わって、チャプター2の最後の締めのところで、あなた自身の、ジャーニーですね、個人としての冒険もとても大事にしてくださいねって。でスタッフエンジニアが取り組むことは、こうインパクトを起こすこと、インパクトを見せること自体にとても時間がかかってとっても大変なんだけど、その中にある小さなこと一つ一つも、大きな、ストーリーの中の一つのイベントとか、まあ、一つの語られるべき物語になるので、自分が辿っている全体の、まあ、冒険というか、まあ、ストーリーを大事にしていってくださいというふうに言っていて、ここで他のまたチャプターに触れていて、トレイルマップっていうあなたが必要とする地図っていうのが、これに加えて存在しますと。でそのトレイルマップっていうのはチャプター9ですね、だいぶ先なんですけどチャプター9で扱うというふうに言っていて、リキャップ、前回ですね、前編で話したリキャップがあって、チャプター2がおしまいという感じになっていました。